ここから SDGs。 ここから SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。さあそれでは南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月に国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、はい、ではいつもですとここでゲストさんの紹介ですが、今回は南波さんと私2人での、
はい、
トークとなります
ですね。
というのも、はい、番組がスタートしまして、新年度番組5年目突入。
おめでとうございます。ありがとうございます。
というのも、はい、そうですね、2011年のこの4月に始まったこの番組で、
はい、
で番組当初は、はい、この SDGs っていう言葉も知らない人がいるような、読み方なんて読むのみたいな、
SDGs とかね、
読みがちでしたけど、
はい、
そういう時に私が南波さんとこうちょっと前に出会ってですね、
そうですね、
その時に私も初めて知って、なんじゃろかと SDGs って、でこれってこれからいろんな人に広めていかない、どういう活動なのか、どういったことなのかというので、番組企画しまして。お声掛けさせてもらったんですよね。
そう、
覚えてます。
覚えてます。ちょうど私が独立したタイミングで、はい、だったらじゃあ伝えたいよね、話したいよねっていうことの松沢さんの強い思いを感じて、ね、この番組スタートして、まさかね、
もう5年目ですよ。
松木くんですよね、何あるんですかねみたいな。
そうですね、続けますというところで、
ありがとうございます。ですよね、はい、はい、
まあ、なので今回ねテーマが SDGs の進捗や社会の変化、こちらについて私も含めいろいろねお話をお聞きしていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs、この番組は株式会社グローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社、株式会社池上レンネスの提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。さあ今回は SDGs の進捗や社会の変化についてお話しいただきます。
はい、
さあ南波さん、まずは話題は、
話題は
大阪・関西万博、
はい、スタートしましたね、はい、4月の13日、
はい、
はい、開幕式ね、 鮮やかでしたよね。白と水色と、
うん、
ピンク赤なんかな
赤かな、
うん、うんうんうんうん、はい、なんかあのいろいろね開催前にはいろいろありましたけども、うん、でも実際、まあ、当日迎えて、いろんな方が来て、うん、やっぱり期待以上だったという声がすごい多かったっていうのはね、うん、あのメディアさんを通じていろいろお聞きしますし、
そうですね、
行きたいなっていうのはずっとあったんですよね。
私も行きたい、ちょっと予定ないけど、
そう、だけど、だけどどう、行って今日本に住んでて、うん、今の時代合ってるんだったら、うん、体感したいなっていう、うん、あの前の万博 の、 あの希望の塔、
うんうん、
はい、あれ私40代に大阪にいて初めてあの塔を見たんですよ。
大阪その時いらっしゃったんですね。
あ、大阪にあの仕事で行った時に見たいなと思って、うん、ちょっと足運んでですね、うん、あの行ったんですけど、すっごいエネルギーで、うん、これがあの時代に作られたんだっていうことが時代を経て残っている、
うんうん、
で今まさに万博はこの場で、うん、この土地というか大阪ね、うん、行きたいなと思って、
そうですよね、う
ん、今の時代何を思って未来を思うのかなとかね、
うん、進んでますよね、
うん、そうなんですよ、だからね、うん、なんかね行ってみたいなって、そうですね、で子供たちがいろいろそうだな、どうだったっていうことを語る姿を見たりとか、
うんうん、
でなんかそれ見て励みを励まされたりっていう言葉がちょっとね稚拙かもしれませんけど、うん、思います。あと、
ね、
あの入場をスマホとかで、
うん、そうなんです今ね、
うん
うん、そう会場案内なんかもなんかスマートフォン
で、ね、そうそうスマートフォンで、ね、そうそうそう行く、
うん、
だからでも決して悪いことではなくて、うん、慣れていくし、
はい、
選択肢があるのはいいなと思って、うん、実際パンフレットを販売してるいくね、あのいくらかでだったりとか、うん、自分印刷して持ってきましたっていう方もいたりとかね、うん、だから主体的にそこに行くっていうところはすごく私はなんかポジティブでいいなって思って、
う
ん、
そうですね、うん、あと158位ですかねの国と地域のがね、うんうん、参加されて
パビリオンね、
うん、参加されて、ね、なんか面白そうですね、
面白そうです、
1日じゃ本当足りなさそうな、
絶対足りないと思います、ね、
そうですよね、うん、
はい、
でなんか SDGs 関連でいうとそのボランティアの方のユニフォームというのが紺色で、うんうん、なんかこうあの SDGs の一つであるパートナーシップで目標を達成しようというロゴマークがついてる、
うんうん、あ、そうなんですか、
そうなんですよね、
でもあの本当大阪大万博は SDGs にあるから招致したというか、うんうん、そのテーマがすごく、うんま、命輝くってねそういったテーマなんですけど、うん、ただうーん大枠を考えていくとそのなんていうのかな、あのいろんな仕組み仕掛けにおいて SDGs という、うん、例えばサステナブルって言っていたものが、うん、しっかりと掃除に組み込まれている感じはありますよね、うん、
はい、
あの取り扱うものに関しては CSR 調達っていうものがね、うん、経済あの、うん、環境と社会に決して搾取していないっていうものしか取り扱ってないとかっていう、
うんうん、
なんかいろんなものがね、うん、見られてね、
そうですね、さあそして、まあ、いろんな方とこう語らうことができるワールドカフェ、
はい
ね、今年も行われましたね、
はい、ご参加ありがとうございます、はい、あ
の1回目の2月の時に行きまして、
うん、はい、
初参加でその時30人ぐらいでしたね、
ですね、30人ぐらいでしたね、う
ん、男性女性学生さんそして外国人の方だったり、
うんうん、
障害者の方だったり、うん、いろんな方と一緒にいろんな話題でトークして、はい、すごく楽しかった、
嬉しいです、うん、ありがとうございます。あれは、延岡市がですね SDGs 未来都市ですので、うん、はい、何か、広めていくというか知ってほしいという、うん、あのささやかにですね広めていくような取り組みということで去年一昨年度かもしたし、
はい、
うん、昨年度のね、うん、あのもあって継続させてもらってるんですけど、うん、あの私とですねあの宮崎産経大の出山先生です ね、
はい、
ね
番組にも出ていただきました
、はいはい、でそうですよね、出山先生がファシリテーターになって、うん、あの市民の方々、
はい、
うん、をお招きして、うん、語り合う対話をしましょうということをね、うん、やりました。で2月にも行って、はい、3月にも行ってそれでは30人弱の方々が、うん、
そうですね、
お越しになりましたね。
2回に分けてそれぞれなんか大まかなテーマがあったんですよね、
うんうん、あのテーマで 設計させていただきましたね、はい、プログラムのデザインは。
うん、環境でしたっけ？
あ、1回目ね。あの、主に環境に関することをレクチャーする感じ。うん、でも話し合うことはそうじゃないですけどね、はい、自由なんですけど、うん、2回目は社会、ソーシャル、うん、人権に関すること。はい、2回目がちょうどあの世界女性での翌日だったんですよ、うん、はい、ミモザの日っていうのがね、
そうでしたね、
はい、うん、から人権についてもっと、うん、あの知ってもらいたいなと思って、うん、あのそれも話しました、前段としてレクチャーの中で ね、はい、であのその後に、SD、 あの参加されてる方々がですね、これはプログラムデザイン上のことなんですけど、決して対立させたくないなと思ったんですよね、はい、知ってる知らない、やってるやってないっていう風な上下関係っていうものがどうしても生まれがちな傾向、はい、これよく分断って言いますけど、はい、うんうん、そういうことは生み出したくないなっていうのがあって、はい、対立じゃなくて対話ができる、まず環境を整えたいなっていうので、はい、テーマを広く設定した感じですね、まあ、語り合って、でその中で今回チャレンジしたのが OST っていう手法なんですけど、今日から話し合いたいことは何ですか、うん、っていうふうな、はい、話し合いたいテーマを出したい人と、うん、それに参加したい人っていう、うん、
ありましたね、後半であ
った、ね、あったやつで、ね、そうですそうです、うん、でそこで皆さんでいろんなテーマを、うん、今日ここで自分たちはこれを話したいんだっていう方が、はい、あの主体的に手を挙げて、うん、はい、あとはじゃあ私はそこに行きたいっていうことで、うん、話し合いに参加する方がたくさんいてっていう、はい、
うん、
松田さんちなみにどんなテーマで行きました？
そこはですね、一番最初に行ったのが空き家をどうするかっていう商店街の、まあ、空き家、まあ、全国的にもやっぱり問題になってますよね、
はい、そうですね、
まあ、その子の話を行って、うん、次はどこに行ったかな、やっぱりあの大雨とかが多かったので、
そうか、環境、
環境の
農業とかね、
そこに行きましたね、で、うん、まだまだあの全部回りたいぐらいで時間がなくて、
そうでしたか、うん、
う
ん、
そう、
うん、あの時間は実はですね、うん、やっぱ市役所の方と何回も打ち合わせをして対話する時間をもっともっと増やしたいっていう、はい、でも時間あのなんていうんですか、制約する中でやったんですけど、うん、あの対話だけで1時間があったんですよ、う
ん、結構あったんですよね、
結構、
うん、あっという間でした、
あっという間、そう、うん、そうなんです、
しかも、うん、そこでその話し合いをしたいっていう方々が、うん、こう動いていいので、
うん、
まあ、あの散らばっていろんな方とそこで話せるっていうか、
そうなんか話、うん、今日から話したいことの輪がどんどん広がっていって、うん、結局それってSDGs という風な言葉ではなくて、うん、どう自分たちが豊かに生きていきたいな、生きていく、いけるのかなっていうことをみんなであの声を出し合って、うん、中には感謝し合ったりとか、あの普段気づかなかったことに気づけたりとか、はい、まあ、いろんなことがねあったんじゃないかなって、
ありましたね、
思います、
はい、そう、ただ、うん、このワールドカフェを、うん、私の周りでも、
うん、
興味があるけど、うん、その SDGs ってまだね、なんか私そういうのあんま考えたことないとか、うん、何もやってないのよねって、
うんうん、
結構周りで聞いて、うんうん、でもそんなこと関係なく楽しいから、うんうん、まあ、参加してみるのも一つかもっていうことは言ったんだけど、
うん、
いや未だねまだやっぱりこう距離感があるように感じて、
うんうん、うん、あの難しそうって思うみたいなんです、うん、であとはさっき言ったように私やってないからとかね、うんうん、なんかそういったこと、うん、知識が足りないからとか、うん、なんだろう、そういったことがすごい大きい障壁になってるんじゃないかなとは思います、うん、 そうですね、それはやっぱり私がこの番組の前から、うん、あの SD 啓発活動していく頃からのやっぱ感じることで、うん、か、うん、なんかしてるしてない、や、知ってる知らない、あとやってるやってないっていうこと、とあとなんとなくやってるけど本質知らないみたいなことだ、うん、いろんな、まあ、立場のお考えの方々がいらっしゃる中でやっぱり広がって、その差が広がってる、うん、でもそれは差ではなくてただ知らないだけで、知ることで自分の中に火種を置くというか動きたいって気持ちが埋まって、それが仲間がいたらいいなっていう、それがこうどうしても SDGs って世界的なことなんだけど、うん、はい、目の前のこと、
うん、
本当半径5メートルっていう、
そうですね、
うん、こういうことをあのなこういう社会、うん、
コミュニティの中で動くことで、コミュニティは必ず世界とつながっているから、自分たちがどう豊かになっている、何が豊かなんだろうということに対して話し合っていく、正解はないけど、
うんうん、
そのプロセスがすごく大事、うん、だからね、こう、参加したい方々はぜひ、なんか、来年もね、また、
来年ね、
あ、今年、今年度かな、今年度また、なんか、予定していることはちらっと聞いてるので、うん
はい、
ぜひ、本当満足度がめちゃくちゃ高かったんですよ。
そうですね、参加された方はそうだと思います、うん、私も含めて、
なんかいい、知らない人と話したとかね、なんか、2回目がですね、学生さん、はい、あと多かったのが、あ、高校生がめちゃくちゃ多かった、と外国の方もたくさんいらしてくださって、はい、でその時の問いがね、芯をつくというか、あ、こういうことを考えている子がいるんだっていうことを大人が知ったって、私はいい場面だったと思うんですけど、はい、どういう質問、話し合い、今日から話し合いたいことって何かっていうとですね、差別と区別をの意味、
はい、
を知りたい、
うん、
話し合う方いらっしゃいませんかっていうふうに、
うん、学生さんが、
学生さん、中学生です、
うんう
ん、へー、なんかそこを皆さんはやっぱり、はい、はって思ったみたいですね。
確かに、言葉で差別と区別、その意味合いまで考えると、違いますもんね、
そう、
もちろん、
だからそれぞれ正解なんかないと思うんですよ、はい、ただそれについて話し合うことで、じゃあ、性別もだし、立場もだし、もういろんなことが出てくる、でその中で自分が得られるものを持って帰ってもらうっていう感じ、
そ
うっていうものもねあって、なんかね、あとはその外国の方がねいらしてくださってて、学生さんたち海外のことがすごく興味があって、話に、
はい、
でその時に漢字の手帳みたいなものを出された方がいらっしゃって、練習してることだったりとか、なんかいい文化交流もあだし、知らないことを、それぞれの国の知らない文化を、話、テーマとして出したりとかあって、いろんな有機的なつながりができたような気がします。
私が参加した時は、バングラディッシュの方かな、参加されてましたよね。
ですね、いらっしゃってましたよね、
はい、職場の方と一緒に通訳というかされてながら、その一緒 の同じテーブルにいただけでも、すごく刺激になりましたね。なんか、
そうなんです、
一緒にいただけで、
それがすっごい大事で、
そうなんですよね、
すっごい大事、やっぱり見えるものにするっていうことはすごく大事で、これも去年おととしもだったかな、一昨年度もそうなんですけど、人は見えないとないと思ったように受け止めちゃうって、いないと、だから見える、無理やり見えるところにいると意識が向くから、考え始める、だからよくああいった大きい、例えばその市役所がするような、役所さんがするようなものって、託児所って作るんですよね、
はい、でお子さんをね、
お子さんをね預けて、参加しやすいようにって、私はそれは嫌だと思ってて、そこにいればいいじゃないかと、でみんなが抱っこすればいいと思って、
はい、
いるんだ、その人は、例えば男性にしろ女性にしろ、女性あたり会社員であり、ママなんだパパなんだって、っていう風なことを見えるものとしていかないと気づけないんですよね、だから見えるということは非常に大事、そうそう、見えないものを、ね、気づく力っていうのは持ってほしいんだけど、なかなかそこが皆さん難しいから、見えるものとして気づいてもらうためには、見えるところにいないで、ね、いてほしい、
だから分けなくてもいい箇所では、なんかその区切りっていうか分けなくていいみたいな、一緒にいる託児所のことで言うと、
そうだから別の部屋じゃなくて、その部屋の中に託児所を作ればいい、
同じ空間でね、
同じ空間に、
そう、いいですよね、それ後々その子供っていうか赤ちゃんっていうかにとってもなんかプラスですよね、いろんな人との、
そう、泣いてもいいじゃないですか、だって子供なんだもん、だからそういったことを 見えないものとしてどこか違うところに置くわけじゃなくて、うん、それが社会なんだ、うん、それが街なんだっていうことを知ることで支え合えることになるのかなって、うんうん、
本当ですね、いいと思います、ね、
そんな感じに、はい、やっていけたらなって思うし、ね、なんかやっぱりプログラムの、うん、大事なことの、まあ、いくつかあるんですけど、インクルージョンって言って、うん、参加することを喜ばれるっていうことで、うんうんうん、やっぱりおもてなしっていうのをすごく大事にしてます、
はい、なるほど、わかりました。ナバさん、じゃあここで1曲、
はい
はい
はいはいはい、ですね、1曲、私が大好きなアーティストの宇多田ヒカルさんなんですけど、エレクトリックシティっていう曲です。
はい。
君と僕の間に誰も入れやしない、離れていてもそれは変わらない。薄暗いレストランに遅れてきた君、僕らの席だけ一気に続かない会話には慣れて
回は SDGs の進捗や社会の変化について南波優子さんと私松田優子でお送りしております。
はい、ね、あの宇多田さんのですね、うん、先ほど の、はい、あのエレクトリシティですね、あの歌詞ね、これ中にですね、アインシュタインの手紙っていう、
はい、
アインシュタインの手紙、娘さんに宛てた手紙みたいなもの、うん、娘に宛てた手紙っていうのが入ってる、はい、私これがなんかこの歌の核になってる気がしてて、はい、調べたんです、うん、アインシュタインの手紙って一体、うん、娘に宛てた手紙ってなんだろうって、はい、あそこを調べて、あ、なるほどなっていうのを、はい、あの知ってさらにこの歌が好きになったっていう、うん、あの天才物理学者のアルベルト・アインシュタインですね、はい、うんうん、でそのアインシュタインがマナ娘に宛てて送ったとされる一通の手紙の中身がこの中にはまってる、はい、入ってるんですけど、はい、でこの手紙って長い間人目に触れることはなくて、うん、大事に保管されていたそうなんですね、はい、で月日が経ってアインシュタインの娘さんライーザさんによって大学に寄贈された文書、はい、の中にな
んかその中の1通だけ、
1通だけ、うん、1400通だったらしいんですけど、うん、その中の1通らしくて、はい、で本当にそれがあったのかって真偽に諸説あるんですけども、うん、でもそこに綴られていた言葉っていうのは世界中の人々を救った、うんうん、心をですね激しく優しく揺さぶったっていうふうにも言われていますね、はい、でじゃあその何が書かれていたのかっていう、うん、その一節をちょっとご紹介するんですけど、はい、うん、愛は光です、うん、それは与える人と受け取る人の心を照らします、うん、愛は力です。私たちが持つ中でも最も強くしかも見えない力です、うん、愛は引力です。愛がなければこの地球も人類の存在も意味を持ちません、うん、私はこの宇宙を支配する力のうち一番理解しがたいものを公式にできなかった。それが愛なのです。愛は全てを超える力です。あなたがこの手紙を読んでいる頃、世界が少しでも愛に満ちていることを私は心から願っています。で科学の世界に来た彼がですね、最後にたどり着いた答えなんですよこれが、うん、それは愛という目に見えないけれども確かなぬくもりだったっていう、こういったことが
素敵なな
んです、この手紙に、うん、かがまってて、うん、で本当にね、愛って見えない、うん、形がないからですね、うん、だけどこの SDGs に関して、うん、あなたにとって SDGs なんですかって言ったら愛ですっていう方もね、番組の中でゲストの方がたくさんいらっしゃったり、うん、はい、なんか自分はこういう仕事をしているというか生き方をしているから、うん、さらにこの歌が、はい、刺さったというのもあるので、うん、なんかミュージックビデオはね、
はい、
本当にこの混沌としているこの社会の中を表現してるんですよ、うん、でその中で見出していく私たちのいろんなシーンがなんかそこに表現して、はい、もしよろしかったらね、ミュージックビデオも見ていただけたら嬉しいなって思って、うん、ちょっとアインシュタインが娘に宛てた手紙っていうのをご紹介したかったんで、いつかしたいなと思ってて、
うん、やっぱ今の南波さんの手紙の内容をこう聞きながら、やっぱ愛って、うん、か私にとって子供ですね、
うん、ね、
うん、
子供ですよ ね、うん、すごいよくわかる、
それを思いました、
うん、ね、はい、その誰かっていう、やっぱり目を閉じて大事な人を思い浮かべられたらいいなって、
うん、そうですね、
うん、思ってますね、素敵な
って、はい、
うん、よかったです、
はい、それでは、うん、ここからは
ここからね、うん、じゃあ SDGs って今どうなのっていうところをちょっとね、ご紹介させていただけたらと思うんですけど、はい、うん、SDGs に関して日本の認知度は非常に高まってます、やっぱ9割ぐらいではあるんですね、うん、はい、で、日本の SDGs 達成ランキングっていうのもですね、はい、2024年は18位です。
18位、う
ん、はい、その前の2023年は21位だったんですけど、うん、それがちょっと上がって、そうですね、18位は、ね、順位はね上がりました、うん、で、何がじゃあ取り組めてないのかということで、目標5のジェンダー平等と ね、あと12、13、14の地球に関することですね、
はい、
うん、っていうことがまだまだだよねっていうことは、世界
的にもその評価というか判断されていらっしゃいますね、うん、で、はい、ここであの国連グローバルコンパクトの事務局長の方がですね言ってることなんですけど、うん、胸が痛いことを言ってるなとおっしゃられてるなっていうことなんですが、はい、認知度は大事、うん、だけれども、うん、SDGs ピンバッジをつけるよりも実行することが重要だって、
うんうん、形じゃないんだよ、実践というかね、
実践アクションだよね、うん、っていうことはやっぱりこう何て言うんですかね、刺さりますよね、うん、まあね、SDGs ホイールバッジをつけてることは私は決して悪いことではないと思ってます、うん、はい、でなぜかっていうとあれで自分の、心を表出してる、
うんうん、
あの要はうーん覚悟を持ってつけられてると思って、うん、私は信じたいから、はい、
うん、
だからそれを考えるならばつけてもいいと思う、だけど、うん、じゃあ行動はどうなのかっていうところの疑問、
はい、
うん、海外の方はあのピンバッジつけてないんですよね、うん、だけど行動に移してる方々がとっても多いっていう、
うん、そうなんですね、
うん、っていうふうなこともあって、うん、で、昨年2000うんと毎年7月にレポートが発表されるんですよ、はい、SDGs の世界の進捗状況っていうのはね、うん、発表されるんですけど、でここで、2024年版の報告書で言うとですね、いろいろやっぱ進んではいますけども、はい、予定通りに進んでるのっていうのがどれぐらいかっていう数字が出たんですよね、
うんうん、パーセントですか、
パーセント、うん、予定の全体の17の目標と169のターゲットの中で、うん、はい、進んでます予定通りに
進んでますと、
うんうん、っていうのが、はい、どれぐらいかっていうと 17%
少ない、
うん、20% 2割にもいってない、
うんうん、半分ぐらいかなと思ったけど、
ま、半分にまだまだ
まだまだ
まだまだで、なんていうんですかね、残りの3分ので3分の1かな、うん、3分の1以上のターゲットの進捗は停滞してるか、あるいは、後退、
うん、
迷走してたりもするっていうのもあるんですよね、うん、で例えばですね、どういうものがあるかっていうと、
はい、
うんと目標1 の、 あの貧困を、僕にもね、貧困のことなんですけども、うん、まあ、5億9000万人の人がね貧困に陥ってしまうとか、まあ、いろいろありますよ、
はい、
あとはそうだな、気候変動に関してもどんどん高まってる、うん、2023年暑かったねみたいなことだったりとか、ね、はい、あと食品ロスもすごく増えてるとか、うん、あといろんなものがやっぱりまだまだ、達成できてないことが山積みだというふうなことをね、はい、してます。でそれを受けて9月に今度国連で未来サミット2024というのが開かれ、うん、まあ、大体9月ね、そういった国際会議が開かれるんですけど、その時に、2000SDGs やパリ協定の達成に向けた取り組みの加速化をしなくちゃいけないということだったり、はい、新たな地球規模課題の解決に向けて行動方針を示した成果文書が出たんですね、うん、でこれが未来のための協定ということで、はい、それが採択されまして、うん、56の行動とですね2つの付属文書っていうのがね、うん、出られたんで、うん、出たんですね。でその、2つの付属文書の中にはグローバルデジタルコンパクト、あの生成 AI、
うん、
人工知能 AI の適切な利用を進めるっていうことも、これ2020、2016、2030年の SDGs の中に AI っていうのはまだね、はい、
うん、
その時代そんなに
まだ、ね、
まだまだ、うんうん、でもここ 1,2 年で生成 AI がね、うん、すごい出てきて、その希望もあるけどやっぱ怖さもあるっていう、うんうん、じゃあどうぞそれを倫理的に見てっていうところを国際ルール作りましょうっていうのもあるし、あと2つ目がですね、将来世代に関する宣言っていうので、これから生まれてくる人に持続可能な社会を残すっていうようなこと文書もね作られたんですよ、うん、そうそう、だから自分たちの世代もすごい大事ではあるけど、うん、じゃあこれからどう何を残していこうかっていうことをしっかり明文化したっていうのも非常に大きいなと思いますね。で、じゃあどうなるのっていうことなんですけど、2025年、
うん、
で残り5年
5年ですね、
ですね、うん、今後大事なテーマっていうのこれから大きくて、2027年に次の SDGs が 本格的に、話し合われるだろうというこの言われています。
次というのがその2030年以降の、
う
ん、
そう2031年からですね、
1年からの、
うん、1年から2045年の目標をどうしていこうかっていう、うん、ビヨンド SDGs、
うん、
っていうものをですね、しっかりと国際的に話し合われてくるというふうなことも言われておりますね。
どういう感じになるんでしょうね。
あ、それもね、うん、やっぱりもう大体出てて、
うんうん、
で前から言われてたんですけども、今それこそ国内総生産 GDP ね、うん、あるじゃないですか、うん、それだけでは測れない豊かさとか幸せの新しい指標、
うん、
GDW というんですけど、うん、それを検討するビヨンド GDP っていう議論が加速する見通しがこの2025年らしいんですよね、うん、はい、お金だけじゃないよねっていう、
は
い、
うんうん、
でそういった中でじゃあ2027年のポスト SDGs ビヨンド SDGs って何だろうって言ったら、うん、ウェルビーイングなんですね。でこれ前から言ってて、次の SDGs のテーマって何だろうということは、例えばリージェネレーション再生っていう言葉も出てくる時もあったし、はい、うん、でもやっぱり一番やっぱ濃いのがこの、ウェルビーイングっていう、うん、キーワードになりますね、うん、で大阪・関西万博ではですね、テーマが命輝く未来社会のデザイン、ね、うん、なんですけども、2025年の4月13日からスタートして、まあ、10月ぐらいにねもう閉幕されるんですが、うん、最後のですね最終週はですね、はい、どのテーマかっていうと、うん、SDGs and Beyond っていうテーマなんです。
そうですね、
最後のテーマが最終週のテーマが、うん、次の SDGs をみんなで話そう
っ
ていう、
次にってね、
そうそうそう、うん、それが実はテーマなんです、うん、ここの、うん、だからビヨンド SDGs に向けて、まあ、開催国である国連、うん、万博のですね日本がどれだけそこに入り込んでいけるのかっていうのはすごく大事、
うん、
だから、うん、そうだから SDGs 2030年終わるよねじゃなくて、もっとこれが、今の時代にあって、うん、さらにこれからどう生きていくのかっていうのを問われる内容として、もっとなんていうのかな、変わっていくっていう風に思っていただいた方がいいかなと思います。だからウェルビーイングに関してもワールドカフェで、
うん、
うん、覚えてません、はい、ワールドカフェでテーマ出させてもらったのは、うん、これがあったから出させてもらったんですよ。
あ、そういうことなんですね、
この文脈があったから、うんうん、知ってほしくて。
なるほど、
はい、
繋がりました。
繋がりましたか。
というわけで、はい、続いての曲、これはですねベリーグッドマンの楽曲ですけど、ベリーグッドマンのモカさんって、はい、大阪出身 で、
うんうん、
で学校が延岡学園卒業の野球部で頑張ってらっしゃって、はい、うんうん、その野球部部活の時のなんかいろんなこう悔しい思いとか辛い思いなんかを歌詞にしてるってことで、
うん、
この曲はそれこそなんか誰もが輝く羨む大スターとか活躍している人って花ですけど、その人って誰かのこう栄養源にもなってる土でもあるみたいな、うん、はい、そういった意味も内容も込められている楽曲です。こちらお送りしましょう。ベリーグッドマンで花よりも花を咲かせる土になれ。
花よりも花を咲かせる土になれ、強くあれ、大丈夫、誰に認められなくても君は何よりも美しい。君が僕のそばにいて今を生きてるっていうことが素晴らしい。花を綺麗だって思える君が綺麗だ。心からそう言いたくなった。頑張って頑張ってんのに見向きもされないのはなぜ。まさに踏み込んだ足元は特にどのんこに、もうやけくそになりそうさ。花よりも花を咲かせる土になれ、強くあれ、大丈夫、誰に認められない。
暗い。でも情けない、どうしようもない。そんな時はいつも支えられたこと思い出して、偉大な使命の人生を生きてゆこう。ぽつり涙こぼれた、でも僕は僕を見捨てない。希望の歌が励ましの声が心の栄養になるよ。花よりも
伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。
さあ、今回は SDGs の進捗や社会の変化についてお話ししています。
はい、はい、進捗や社会の変化なんですけども、うん、はい、松田さんがこの5年間で、うん、はい、いろんなその社会を見ていく、うん、なんか人を見ていく中で、はい、最近ですよ、うん、気になることってありますか？
あ、気になることといえば、やっぱり私、うん、SDGs のこの項目の中で、
うん、
5番のジェンダー
平等、
うん、やっぱり気になるところで、
うん、
それこそ先日、うん、MRT の情報番組にて、うん、
はい、
なんか女性の管理職というか、その比率を決めた方がいいかどうかっていう、こうアンケートが行われたんですね、
はい、
でそれすごく興味があって録画して後で見たんですけど、
そうなんですね、
結果、うん、7割以上の方が、うん、その決めなくてもいいだろうと、
うん、
いうことになって、
うん、
私は個人的には決めた方がいいと思っていたので、
うん、
いや、そんなに多くの方が、まあ、決めなくてもまあいいであろうと思ってるんだと思って、
うんうん、
やっぱり職場、まあ、いろんな世界でも、まあ、男性女性も大まかに、
うんうん、
男性が圧倒的に数が多い、
うん、何か決める場所でですよね、
私の周辺ではほぼほぼ、
うん、
その中でやっぱり ある程度比率をもう強制的にでも決めないと変わらないんじゃないかと思うんですね。どうですか、南波さん。
はい、うん、数字って私はすごく大事だと思ってます、うん、数字が全てではないんですけどね、うん、この SDGs ってルールないんですよ。でただ仕組みがあります。測るっていうことです、うん、 で数字目標がある、
はい、
だから何かをこうしていきたいというためには客観的指標、客観的数字、うん、客観的に見るものって数字だから、
そうですね、
それをあのみんなで共有することによって、うん、どういうやり方がある、どうやっていけるっていうふうなところの知恵が働いてくる、うん、だから数字、目標数字を持つということは私はイエスの方ですね、
うんうん、
ただそうじゃないという方々もいるっていうこともすごく大事、うん、やっぱりリスペクト、
はいはい、
だからその中でどの数字を作っていこうかっていうことを、うん、どうやってやっていこうかっていうことはやっぱり対話を、
うん、
相手を尊重しながらやるということ、ね、だから数字を作る上でも対話が必要、
うん、
誰かがこれだよねっていう風なものを数をポンって持ってくるわけではなくて、
う
ん
そうですね、そこにはなんか納得できる何らかのいろんなね話があって、
うん、自分たちのことですからね、
うんうん、
だからちょっと背伸びした数字を持つっていうことが大事かなと、達成間違いなくするよねっていう数字ではなくって、うんうん、ちょっと背伸びする数字を持つことによって挑戦できていくから、
はい、
だからさっきちょっと SDGs のねそのスタートのことをちょっとね話をスタートのことは話じゃないか番組のスタートの話をしたけども、はい、この SDGs が作られたそもそもがですね、はい、もう2015年の9月に発表されてるんですけど、うん、でその時に全文みたいなこと、全文をです SDGs どうしてもあの17の目標アイコン、あ、17の目標アイコンに行きがちだけども、はいはい、私がその今いろんなとこでちょっと伝えてることがあって、全文を読んでほしいと、
はい、
SDGs の全文、
うん、
でそこに全てが詰まってるんですよね、はいはい、このマイル文って書いて全文って読むんですけど、うん、SDGs 何を目指すのか、17の目標とは何か、目標実現するためにどんな決意をしたのかって決意表明でもあります。だからこれを私たちのそれぞれのものとしていくためにはどんな未来が来てほしいのですか、はい、っていうふうなことをやっぱり歌ってて、はい、じゃあその数字がなくてその目標が来るのかっていうとどう思います？数字がない状況で
その目指すところがこう、うん、明確でないと思いますね、
うん、
なんか、
うんうんうん、
ただ闇雲にやろうよっていうだけじゃ、うんうん、なかなかそこにやっぱ数字があった方が
数字が、うん、それ多分営業成績もそうじゃないですか、うん
はい、
経営においてもですね、
は
い、儲かりますっていう、
う
ん、昨年度よりも儲かります1円でもいいわけなんだけども、うん
はい、
100何十%とかね、
はい、
あるからそれに対してじゃあみんなでやろうねっていうのは巻き込み力が発生するんですよね、
うん、
そうなんですよね、
うん、
だからやっぱりないでもあった方がいいんだけど、そのあるものはどういった数字なのかっていうのを、私たちはしっかり自分ごととして見て、いく、
はい、
でやっぱその数字っていうのはデータがちゃんとあるからですね、そういうことになってくると反映されやすくなるという声がですね、声なき声が声になっていくっていうことで、はい、この役職女性管理職登用っていうのも、はい、聞こえない声を聞けるようにしていく、うん、だから何かを決定する場においていろんな人がいることによって、はい、声をかき消されなくて済むっていうふうなこともあるし、それこそマジョリティ多数派の、で起こるいろんな悪いことってあるんですよね、うん
はい、
でそういうことがなくなって健全な組織になるという、
うん
健全だと思われる組織として、社会から、認められるっていうのもあるからですね、まあ、社会が認めるから作るわけじゃなくて自分たちがそれこそ豊かに生きていく、先ほどのウェルビーイングじゃないんですけども、はい幸せに心も体も社会的にも健康であり健やかであるということを自分はどうなのかと、他者じゃなくて、はい、っていうふうなところに進んでいくので、はい、このウェルビーイングってね、それこそビヨンド SDGs って言われて次の SDGs のテーマになりうる大きな、ね、要素の一つなんですけども、はいこれデジタル庁が SDGs の、ね指標をしっかりデータ化しているのもあって、うん、それを見てじゃあどう街づくりしていこうかっていうことを、皆さんいろんな、ね、自治体が野々岡市もそうなんですけども、うん分析して、
はい
街づくりっていうことに進んでいるというのがあるからですね、一概に数字は悪いとは言えないんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね。そうだから、いろんな意見があって、私はいいと思う。誰か当たり前です。うんうん、だけど、それに対して数字がないからダメとか数字があるから嫌っていうわけじゃなくて、それぞれ考え方がある中でお互いここだったら掴み取れるよねっていう風なところを話し続ける。
そうですね、ちょうどね、お互いが
そこだったら分かるっていう、だから私たちが必要な力って胆力、心の胆力だと思いますね。だから胆力をどう鍛えていくかっていう、私なんかすぐポキ取れちゃうからなんですけど。
私もですよ。
もうポキポキポキポキポキポキポキ
しながら、そう、
あたしそう、すぐにへこむの、シューンってへこんじゃうんですよ。
でも立ち上がるのは早い。
そう、あのね、立ち上がるのは底辺まで行って、はい、で自分から這い上がる感じ。
底辺まで行くとね、上がるしかない、
そうそう、だからしなやかでありたいなって思いますね。しなやかな強さを持ちたいなって。
あ、いい言葉。そう、考え方もね、
考え方もしなやか
で大ですよね、なんかね。そ
う、あとなんだろう、鈍感力っていうのを持ちたい。
あ、よくね今言われますよね、
そう、聞き流す、
はい、
力、
右から左に、
それうち夫に言うなら、お母さんいつもそうだよね。
あ、本当
って言われた。
もう気にはないですか。
そう、いつもそうだよ、止めないよねみたいな。止めてるよ、ちゃんと聞いてるからって。まあそういったね、やっぱり社会的動物というか、人がいて私がいるということだからですね。
そうですね。
そういったことで皆さんで、なんだろう、今ない未来を作っていくというか、組み上げていけたらね、いいなと思いますけどね。はい、
さあ、そういったわけであっという間にもうエンディングですね。
はい、ね、
最後のこの楽曲、
まあ、これも大好きで、ワンオクロック。
何回もワンオクロック
。私出してるんですけど、はい、松永桃李さんのね、あの主演の新ドラマがありました
じゃないですか。ありましたね、三上先生。
そうそうそう。はい、で、その主題曲なんですけど、パテスキャントコントロールユーっていうね。で、これ、ワンオクが発表したときに、なんか読んだことがあって、ウィニアーっていう、
ありますね。
ありますね。あれが現場が、原曲があってこっちらしいんですよ。
そうなんですか。
次世代のことなんですよね。はい、これ、タイトルって、次世代のメッセージがすごい組まれてて、操り人形にはあなたは支配できないっていうのがこのタイトルなんですけど、周りが何と言おうと、誰かに決められたレールの上を歩かなくてもいい。誰かの正解に自分を合わせすぎて、自分を見失わないでっていうふうなことが込められてるんですよね。だから、なんだろう。時にですね、不安とか居場所がわからなくなることってあるじゃないですか。
あります
ね。で、誰かの期待に応えようとしすぎたりとか、自分の声が小さくなってしまうこともって、よくあるんですよね。はい、で、その時にこのサビって、ちょっと知ってほしいんですけど、私たちは操る人形にない、目の前にある社会課題も未来の選択肢も誰かが決めるものじゃない。自分の手で選んで、自分の声で伝えていくこと、たとえ小さな一歩でもそれが未来を変える力になる。SDGs も私もそうだと思ってて、国連が掲げた17の目標だけど、動かすのは私たち一人一人の意思なんですよね。
そうですね。
で、誰かが変えてくれるじゃなくて、自分が動くという選択が未来を変えていく。だからこそ伝えたいんですけど、あなたはあなた自身の人生を生きてほしいっていう風に、やっぱり SDGs は誰かのじゃなくて自分のものとしてどう生きていきたいかなっていうことを実装していくものとしてやっぱり大事にしてほしいし、そういったことをやっぱりこの番組でもこれからも伝えていけたらなと思って、ゲストさんにもそういう方をね、来ていただいて。
さあ、そしてこの番組はね、後日夕刊デイリー新聞にもこう活字化されて出ますので。
そうなんですよ、
はい、で過去の分もアーカイブで聞けますので、田場さん、今年度もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。ここから SDGs、 この番組は株式会社グローバルクリーン、延岡脱炭素エネルギーマネジメント株式会社、株式会社池上電熱の提供でお送りしました。